11、キラリレポート。清瀬市総合水防訓練に初めて参加してきました。7分。市民編集委員の視点から、河村晴美さん。いつどこで起こるとも知れない、もしもに備えて。近年、集中豪雨による床下浸水や道路冠水、大規模な土砂災害などが至る所で発生し、私たちの生活へも支障をきたす状況にあります。これから迎える梅雨の時期や台風に備え、5月11日に行われた清瀬市総合水防訓練に参加しました。その模様をお伝えします。令和初の訓練開始。毎年新緑の季節に行われる水防訓練、今年は清正が舞台です。訓練当日、天気にも恵まれ、家族連れなど多くの市民が参加されました。体育館では避難所運営委員の皆さんを中心に、避難所の開設や運営、生活エリアの設営が行われていました。災害時にはこの初動動作を迅速に行うことがとても重要なことになるといいます。また、大人に混じり、小中学生の参加も見られ、受付や誘導、備蓄品配布など、緊張しながらも対応する姿は頼もしく思えた場面です。もし災害が起きたら、ここ体育館が避難所となり、避難所生活が長期化することもありえます。今回、被災地の東北や熊本でも活用された簡易間仕切りシステムと段ボールベッドが展示され、とても関心を集めていました。紙管、紙、管をフレームとし、四方を布でかけるだけで完成です。基本ユニットは2メートル×2メートルと狭い空間ですが、思いのほか落ち着けました。災害時は市との協定により避難所への配布ができると知り安堵しました。写真2枚。1枚目、避難所開設運営訓練とあり、体育館でオレンジ色のベストを着た運営委員の女性が大勢の参加者を前に説明する様子。2枚目、簡易間仕切りシステムと段ボールベッドとあり、白い布で三方を囲まれたスペースと、その中に置かれた段ボールベッド。写真終わり。誰もが地域の力になるために。校庭では暑い日差しの中、消防団員の指導のもと、救出救助体験や土のう水のう作りも体験できました。私は土砂や強風で倒壊した家屋からの救出訓練を体験。周囲の安全確認を行い、工具のジャッキで隙間を作り、人形、重量40キログラムを救出します。一人での救出作業は大変でしたが、コツを教えていただき、なんとか救助できました。助けることができたという達成感が持て、いざという時の地震につながればと思います。また、災害時に空から支援するドローンブースもあり、実際に校庭を飛行する場面も見学でき、多くの人の注目を集めていました。写真、救出訓練とあり、参加者が倒壊した家屋を想定した障害物の下敷きになっている人形に、覆いかぶさるように座り、両脇を抱えて引っ張り出している様子。写真終わり。水の脅威を体感。大雨により、半地下室や地下室などに雨水が流れ込み、水圧でドアが開かなくなる状況を体験できる、半地下・地下室水圧体験装置では、水深50センチの水圧ドアに小学生の兄弟が挑戦していました。まずはお兄ちゃん一人で挑戦。力いっぱいドアノブを押しますが、びくともしません。 今度は兄弟二人がかりで対抗。ドアが開いた時には、開けられたぞの歓喜の声に自然と拍手が起こりました。水深50センチだと扉にかかる力は約 87.5 キログラム。かなりの重さになります。半地下、地下室、水圧体験装置の体験の写真2枚。いずれも兄弟2人が水圧のかかった金属製のドアを両手で力いっぱい押している様子。周囲にはヘルメットに制服姿の大人やカメラを向ける参加者がいます。写真終わり。私も挑戦してみましたが、大人でもかなりの力が必要です。またドアが開き、一気に水が流れ込む様子には少し恐怖を感じました。当たり前のことですが、日頃からできる土のうや水のう、止水板の用意が大切だと実感しました。体験を終えて、以前防災講座で心に留めた言葉を思い出します。日頃から市民の活動力を高め、地域力をつけておくことが災害に強い地域になる。その言葉がスーッと心に落ちました。地域を支える避難所運営委員の皆さんの存在、消防団員の献身的な活動を目の当たりにし、私自身しっかりと知識を持ち、家族や地域を支える力になりたいと思いました。12、消費生活相談の現場から。誰でも簡単に儲かる話はありません。3分。怪しい儲け話にご注意ください。事例1。SNS に簡単に儲かる話があるとダイレクトメールが送られてきた。私が興味を示すと、ビデオ通話による説明会に案内され、起業する場合何百万円という費用がかかるが、20万円を払うだけで確実に儲けることができる。このビジネスは参加する人を増やすとマージンが支払われる仕組みだが、アフィリエイト中で簡単に人集めができる、などと説明された。中アフィリエイト。インターネットを利用した成果報酬型の広告宣伝の一つ。中終わり。空いている時間を利用して簡単に報酬が得られるのであればやってみたいと思い、20万円をクレジット決済した。ところがアフィリエイトでは全く人が集まらず、簡単に儲かるというセールストークは20万円を支払わせるための嘘だと気づいた。事例2、突然、必ず勝てる FX 中、自動売買ソフトをプレゼントするという電話がかかってきた。中、FX、外国為替証拠金取引、外国の通貨を交換売買し、その差益を目的とした金融商品。中、終わり。業者によると、1000ドルをたったの3年で100万ドルに増やした実績のあるソフトだという。ソフトを使って FX の取引を開始するにあたり、500ドル入金するように言われ、クレジット決済した。その後、勧誘業者と連絡が取れなくなった。アドバイス。誰でも必ず簡単に儲かるビジネスは世の中にはありません。それにもかかわらず、怪しい儲け話を信じ、被害に遭う人が後を絶ちません。また、インターネットや SNS 上では、簡単に高額収入が得られることを強調する広告や宣伝が氾濫し、被害を助長しています。ビジネスの具体的な仕組みに不明点があるにもかかわらず、メリットだけを強調するセールストークには注意し、少しでも怪しいと感じたらきっぱりと断りましょう。怪しげなメールを受信して困惑顔の男性のイラストです。 問い合わせ消費生活センター、相談専用電話042-495-6212。13、獅子で候ミニ防災無線と夕焼け小焼け3分。獅子で候50の巻防災無線と夕焼け小焼けより、夕焼け小焼けのチャイムは防災無線を通じて流されているのをご存知でしょうか。防災無線が市内に取り付けられたのは昭和49年。この頃、緊急でお知らせする防災情報とは、高化学スモッグ情報でした。チャイムは同じく昭和49年、無線設置に少し遅れて始まります。このチャイムについて、昭和54年にこんな疑問を寄せた人がいました。なぜ、清瀬のチャイムはきっかりの時間ではなく、5分ずれているのでしょうか。昭和54年のチャイムの時間は、季節によって4時5分や6時5分など。疑問に対する市の答えを簡単にまとめると、次の通りです。清瀬周辺では、複数の自治体が同じ周波数を広報無線装置で使用しており、同時に使うと混線などの不具合が生じてしまいます。そのため、関連自治体で放送時間を調整しています。放送をきちんとお届けするために当時取られた措置が5分ずらすことだったのです。今も季節に合わせ日没30分前を目安に流れるチャイム。ついつい遊びに夢中になっても、チャイムが鳴ったらまた明日。みんなお家に帰りましょう。写真2枚。1枚目、防災無線。細長い鉄柱のてっぺんに拡声器が四方に向けて4つ設置されている。2枚目、空一面を真っ赤に染める夕焼けと、下の方に街並みの黒いシルエット。写真終わり。本編をご覧になるには、市ホームページ、トップページから、市政情報、広報、清瀬市ブログへ、プリントアウト版、市内の各図書館でご覧いただけます。ここまでは佐藤弘子でした。